石内しのぶのひだまりにおいでよは毎週月曜日の朝10時から。皆さんの寄り道、ひだまりの中で待ってます。
旬なイベントやお買い得情報をお届けする午前11時からの生放送、わがまま気まま。葛飾の魅力をわがままに気ままに、火曜日は野村ひろみと一緒に共有しませんか。あなたの今の気持ちやとっておきの地元情報などメッセージもお待ちしています。
皆さんこんにちは、シンガーソングライターの藤谷桃です。私の番組藤谷桃の桃の缶詰、毎週水曜夜10時オンエア。音楽の話やゲストとの楽しいトークなど盛りだくさん。お便りやリクエストお待ちしています。
葛飾 FM78.9
6時です。
3月13日日曜日、時刻は6時になりました。サウンドプラネットの時間です。皆さんこんばんは、パーソナリティの草壁珠恵です。今月に入って東日本大震災から丸5年が経ちましたね。皆さんの5年間はいかがでしたか。私は福島県中通りの出身で、当時東京の品川区の職場で地震にあったのですが、あの時の東京は、東京の電力が福島で作られていたせいか、日本の首都の危機でもあるかのような緊迫感でした。地下鉄の構内は節電のために一時期暗くなりましたけれども、これまで電力不足を特に感じることもなく、オリンピックの招致まで決めることができて、世界的にも強い日本に見えますね。5年という時間は、石の上にも3年という月日を超えて、何かを始めて一通りの形が見えてくる年月だと思いますが、毎年のように日本のどこかで自然災害が起こって、いつの間にか被災者になってしまう状況があります。 3.11 から何が見えてきたでしょうか。皆さんは今どんな思いがよぎっていますか。さて今回の放送です。1月から3月までのこのクールは、魅惑の和楽器をテーマにお届けしています。1月は小倉慶のアルバム渡良瀬そぞろから、薩摩琵琶の鶴田錦子、尺八の横山克也、そして作曲家の竹光徹の作品をご紹介し、2回目は太鼓集団の鼓動と和太鼓ソリスト林英哲、そして2014年からブレイクした和楽器バンドを聴いていただきました。今回は前半は津軽三味線の吉田兄弟と吾妻博光、後半は奄美民謡の森田照文と佐渡アリス、沖縄民謡の嘉手刈林翔と上間彩乃をお届けします。それでは魅惑の和楽器3回目、三味線と三線の世界にワープしますので、皆さんシートベルトはよろしいですか。さて今回の和楽器は三味線、その中でも青森県津軽地方で生まれた津軽三味線と、沖縄県、そして鹿児島県奄美の三線を取り上げます。皆さんの中には三味線や三線が趣味という方もいらっしゃるのではないでしょうか。現在も現役の楽器なのでおなじみですね。ざっくりとその歴史を調べてみると、中国の三鎮という楽器がその起源と言われ、15世紀には琉球王朝が取り入れ三線となり、16世紀末豊臣秀吉の時代には琉球貿易により大阪の堺に持ち込まれ、改良されたのが三味線の始まりという説があります。そして江戸時代には武士の特権階級の楽器から庶民も演奏できるようになって、日本の代表的な楽器になっていきました。津軽三味線の由来は、当時の新潟地方の御瀬と言われた目の見えない女芸人の三味線が、 津軽に伝わって、母様と言われた男性の盲人などが家の門前に立ち、奉仕を受けるために演ずる門付け芸になって、腕を競い合うように派手な技や早引きが盛んになったようです。北海道はまだ開拓されていないため、当時の日本は津軽が最北端というイメージだったんですね。今回は北の三味線から南の沖縄奄美に向かってご紹介します。まず津軽三味線は、他の長唄小唄義太夫常磐津清元などの三味線に比べて、歌に負けないようにより大きな音量を出すために、細棹から中棹、そして現在の太棹へと変化したようです。ほとんどの三味線の棹は3分割できて収納しやすくなっています。三味線というと猫の皮というイメージですが、津軽三味線は犬の皮、特に秋田犬のメスが最高級と言われていて、バチや指すりや駒など一式揃えると10万から20万ぐらいだそうです。猫の皮は薄く貴重で値段が高いこともありますが、繊細で抜けの良い軽やかな音色、犬の皮は分厚くて重厚な音色でパワフルなのが特徴。現在はアジア全域からの輸入品で作られているとのことです。この津軽三味線は昭和40年代の三橋美智也さんなどの民謡ブームに乗って全国に広まり、吉田兄弟の若手の奏者によって独奏主体の演奏スタイルが確立され、現在では各地で全国大会が開かれるまでになりました。私も子供の頃、眉間にシワを寄せた三橋さんが着物を着て民謡や演歌を歌い、三味線を弾いていた姿を覚えています。当時は民謡が流行歌だったんですね。津軽三味線はもともと津軽民謡の伴奏する楽器から前の前奏部分が独立し、ジャズのように即興演奏されるようになって吉田兄弟に至るわけですが、私は1999年にデビューしたこの吉田兄弟の演奏を聞いて、現在の三味線に興味を持ったんです。それでは吉田兄弟ベストアルバム1から、デビュー曲のモダン飛翔バージョンと、ベストアルバム2から大ヒットしたライジング、2曲続けてお聴きください。 吉田兄弟ベストアルバムからモダン飛翔バージョンとライジングをお届けしました。北海道出身で1977年生まれの今年39歳の兄吉田良一郎さんと2歳下の弟の健一さんは5歳より三味線を始め、高校卒業する頃にはプロを目指して活動開始しました。昨年はデビュー15周年となり、そのインタビューで印象深いメッセージを寄せています。一つは日本のアイデンティティとしての和楽器がどこまで世界に通じるかという気持ち、二つ目は世界の人に届かせたいという気持ち、そして三つ目、海外では間違った日本だらけなので間違ったものを伝えたくないという気持ち、そんな気持ちの中で世界で勝負するためには日本的な要素をもっと入れた上でオリジナル曲を作っていくことがいいんじゃないかという結論に達したというんですね。男盛りの潔い日本男児がまだまだここにいたという感じです。その明快な結論はアメリカでのレコーディングで得たとのことで、ただ綺麗に録音するのではなく現地の空気感がまず取れていること、そして全米デビューで成功するためには大都市ばかりでなくアメリカという広い国を細かく回らないと広まらないということ、現地で強く感じたことはただ良い音楽をやるだけでなく地元のミュージシャンと横でつながらないといけないということ、例えばグラミー賞にしても現地の人脈や信用を得ていない限り全米での成功はなく、現地のレコード会社からもアメリカに住めと言われているとのことです。ボーイズビーアンビシャス、少年よ大志を抱け、日本が一番安全で良い国かもしれませんが、島国日本から海外に出ていく大きな志と夢を目標にぜひ頑張ってほしいですね。さて次の曲は吾妻博光さんです。1973年茨城県出身の今年43歳、6歳より津軽三味線を始め、その全国大会では1995年と1996年に2連覇を果たしていて、2001年にメジャーデビューして人気を博している実力者、ファンの方も多いと思います。三味線は琵琶のように触りという奏法はありませんが、バチがあるため叩き三味線と弾き三味線があると言われ、吾妻さんの三味線はギターが鳴くような感じでついつい聴き入ってしまいます。ちなみにご紹介するベストアルバムの中に熊本県民謡の田原坂を吾妻さんが歌っていて、とても素敵な歌声なのでおすすめのアルバムです。それでは吾妻博光、ザ・ベスト・オブ・博光吾妻フリーダムからデビュー曲の風、そして津軽ジョンガラ節、2曲続けてお聴きください。
長、堀切丸が大軍を率いて逆襲です。
何？お得に買い物や食事ができるあいつが？
絶品ラーメンや居酒屋、カフェ、お惣菜店、ファッション、日用品まで、前売りチケット3000円で3600円分も楽しめちゃうんです。
3月13日から3月26日の14日間もだな。
今年はマチコンやコスプレイベント、スタンプラリーもあるんです。
何？コスプレに行かなきゃ。諸君、3月19日と20日は堀切バルで祝杯をあげようではないか。チケットは前売りが断然おすすめだ。堀切フェスタで検索するがいい。
石内しのぶの日だまりにおいでよは毎週月曜日の朝10時から。皆さんからのメッセージお待ちしてます。
葛飾 FM、 この街のレディオ 78.9 メガヘルツに合わせておこうよ。聞こえてくるよ葛飾 FM。
サウンドプラネット、1月から3月までのこのクールは魅惑の和楽器をテーマにお届けしています。今回の前半は北は津軽三味線の吉田兄弟と吾妻博光をお届けしました。後半は鹿児島県奄美民謡の森田照文と里アリス、沖縄民謡のカデカル臨床と上間綾乃をお届けします。さて、楽器の歴史やその形を調べると町や人の様子が浮かんでくるようで興味が湧きますよね。ここで北は津軽地方まで広まった三味線が日本に伝えられたその由来をざっくりとお話しさせていただきますね。それは南からやってきました。琉球王朝、現在の沖縄の位置は日本本土、朝鮮半島、中国、東南アジアを見渡せる中心にあり、他国との交易が盛んで独特な文化を持っていたわけですね。特に15世紀の中国は明の時代で、琉球王朝と福建省の関係は深く、サンチェンという楽器が伝来すると琉球王朝の、宮廷音楽に取り入れられて三線となっていきました。福建省と台湾の一部の地域では蛇を保護神として尊ぶ習慣があることも影響してか、中国のサンチェンの胴体は蛇の皮で作られ、同じ亜熱帯エリアの琉球王朝と奄美に伝わったと言われています。中国のサンチェンや沖縄奄美の三線は本土の三味線に比べて胴体は小ぶりで分割されない一本の竿で、南国らしい温かみのある音色と言われ、その皮はハブ種のハブではなくニシキヘビだったんですね。今では東南アジアの養殖されたビルマニシキヘビなどで作られているそうですが、鱗が大きいほど上等なそうです。私はちょっとヘビが苦手なんですけれども、本土に渡った三味線は気候もあってかニシキヘビではなく身近な猫や犬で作られていくんですね。弾き方は本土の三味線はバチで叩きますが、沖縄と奄美ではさらに違いがあるようで、沖縄三線の最大の特徴は水牛や牛の角でできたサック状のバチを指にはめてつまびくように演奏するんですね。最近はギターのピックなども使うそうで、打ち下ろすように弾くのが基本だそうです。奄美の三線は沖縄の三線より一回り大きく、指サック状のバチではなく内輪の骨のように細かい竹を使うそうで、指先でつまむように弾くこと、 そうすると沖縄の三線よりもシャープな音になり、打ち下ろすばかりでなく逆に打ち返して弾くなど、これも奄美の特徴の一つとのことです。それでは最初は奄美の三線の曲です。今回の放送のために奄美大島のセントラル楽器の指宿俊彦さんに CD を推薦していただきました。送られてきた CD のタイトルは奄美三線による島唄の世界。ライナーノーツには三味線を弾いている初老の見覚えのある男性が映っていました。なんと1984年昭和59年の頃、友達の紹介で新宿の奄美という郷土料理店で夜7ヶ月間バイトをしていた時、ちょうど三味線を教えながらお店を手伝っていたのが森田さんだったんです。それでは森田照文アルバム奄美三線による島唄の世界から1曲目朝花節と最後の曲イニスル節、2曲続けてお聴きください。 堀田照文アルバム奄美三線による島唄の世界から浅間の節と胃にすり節をお届けしました。さてセントラル楽器の指宿さんが送ってくれたもう一枚の CD は佐藤アリスさんです。1996年に当時高校3年生のはじめ千歳さんが家族鍋金節で奄美民謡大賞を受賞、その14年後の2010年に佐藤アリスさんが高校2年生で同じ家族鍋金節を歌って最年少記録を更新しました。現在は22歳になり大阪を中心にライブ活動をしていらっしゃいます。この家族鍋金節は瀬戸内町家族集落の歌で、はじめ千歳さんも佐藤アリスさんもこの村のご出身です。この歌は鍋かなという女性のことを歌った島唄で、美しいメロディーで多くの人々から愛されている一曲になっています。それでは奄美三線に島唄を乗せて、佐藤アリスの2012年のデビューアルバムアリスから家族鍋かな歌かな節お聴きください。 里アリス門鍋金節をお届けしました。奄美の島唄は哀愁があってとても切ないのですが、芯の強さと控えめさと清らかさが伝わってくる感じですよね。歌番組のザ・カラオケバトルの女王として人気の奄美出身の木月南さんは、グインという沖縄奄美大島に古来伝わる歌島、島唄に固有の裏声を用いた歌唱法でポップス曲を表現し続けていますが、木月さんが奄美と島唄をどれだけ愛しているか、奄美の島唄を聞くとそのこだわりが伝わってきますね。皆さんの中には木月ファンも多いと思いますが、私も大好きな歌者です。奄美の歴史は琉球王朝の支配下にあったこと、薩摩藩の圧政に苦しみ抜いたこと、戦後アメリカ軍政下にあったことなど苦々しい記憶があるわけですが、奄美の人々の変わらないものが島唄に託されているような気がします。さて次にご紹介するのは沖縄の三線です。歌者は戦後沖縄県を代表する沖縄民謡の歌い手、1999年に97歳で亡くなった嘉手刈倫昌さんです。お届けする歌は沖縄民謡に嘉手刈さんが歌詞を書いた時代の流れという曲ですが、 CD のライナーノーツに歌が誕生するきっかけが書いてありました。読んでみますね。10年近いご無沙汰から帰ってみると、沖縄の変わり果てた姿に驚かされたのだが、何よりもうちなんちゅう沖縄人の心の変化には恐れ入った。時代は流れていた。バス停でバスを待っている時に、そこに居合わせたおばさんたちのおしゃべりを肌で聞いていて、できた歌とのことです。それでは嘉手刈倫昌風郷歌人ザ・ベスト・オブ・嘉手刈倫昌から時代の流れを本人が弾く三線とともにお聴きください。
満開段火事落ちどい昔らのいつもどれあっちどいつもどいんそたしが名前やいちょっていつもどいこしからんで若さしがろめかろうがめちらぬかんおそまごいまごとみせさどこじょうばんざるやみせがやいちまりこころやじょうしちはちみのちびのろがうてんさんしじんとまごりぴちゃりんで
カデカル臨床時代の流れをお届けしました。奄美や沖縄の南国のイメージでの三線というのは歌を歌いたくてそのためになくてはならない楽器で三線が強く主張する感じはしないですよね。気楽に踊りたくなる楽しい雰囲気に欠かせない三線と人々がいて悲しいことも辛いことも三線と共に気楽に気軽に歌ってしまうような生活に密着した一体感があって魅力的です。暖かい気候はやはり体も心も柔軟に開放的にしてくれますよね。さあ今日最後の曲は上間綾乃さんです。ちょうど1年前の島唄の特集でも上間さんが歌う浅戸屋銀太をご紹介しましたが、上間さんは琉球国民謡協会教師の免許をお持ちで東京と大阪で三線教室を開いています。これからお聴きいただくのは沖縄民謡のティンサグヌ花という歌で沖縄を代表する教訓歌です。親や年長者の教えに従うことの大切さを説き10番まで歌われています。このティンサグヌ花とは鳳仙花のことで、沖縄県では古くから鳳仙花の汁を爪に塗って染めると悪霊除けの効果があるとのことです。上間さんはこの10番から1と3と5番目を選び4つ目の歌詞をご自身で追加しているんですね。方言を訳すと鳳仙花の花は爪先に染め親の言うことは心に染めなさい、夜走る船は北極星を見ている、私を産んだ親は私を見ている、誠実に生きる人はいついつまでも願い事もすべて叶い永遠に栄える、太陽が西に沈んでやがて夜になっても明日を楽しみに太陽とともに。それではお聞きください。上間綾乃アルバム初めての海からティンサグヌ花。 上間彩のティンサグヌ花をお届けしました。今回の前半は津軽三味線の吉田兄弟と吾妻博光、後半は奄美三線の森田照文と佐渡アリス、そして沖縄三線の嘉手軽林翔と上間彩乃をお届けしました。魅惑の和楽器3回楽しんでいただけたでしょうか。次回の4月からのクールは1959年に創設されたアメリカの音楽協会のグラミー賞受賞曲を半年6回にわたってお送りしたいと思います。さてここで告知なのですが、昨年12月にご紹介した藤崎美濃、白沢美香、八谷光成の3人のユニットアルコイリスのライブが目黒区自由が丘マッカートニーで3月19日土曜日午後2時から行われます。アルコイリスの初のオリジナル曲もお披露目されるとのことで、私も聞きに行きます。ご興味ある方は藤崎さんと白沢さんのホームページを覗いてみてください。それではパーソナリティは草壁玉恵でした。またお耳にかかれるのを楽しみにしています。
昔懐かしい言葉に聞こえますが、今でも葛飾の工場は元気です。伝統を守り日本の産業を支える、私たちはそんな葛飾の人々を誇りに思います。責任ある未来設計、自民党葛飾は伝統と未来を区民と共に守ります。